その日その時っていうのは主が再び来られる時です。この前のところの29節にあった、その苦難の日々のうち太陽は暗くなり月は光をとなって星も落ちるとかいう表現で書いてあります。これがどのようなことを具体的に表しているか、これ一つ非常に象徴的な表現ですね。少なくとも非常に永遠と思われるもの、本来絶対にも変わったり落ちたりしないようなもの、そういうものを変わるということは一切の宇宙的な大、転換、これは人間の死という時、その人間の根本的な転換ということと少し似たところがあるわけですね。私たちも全て今こういうふうに立って歩いて語って思って、こういうのも全て目に見えない消えるわけですね。けれども全く新しい霊の人、キリストの栄光と同じような姿、霊的なものに変えられると。今キリストは誰も見えないわけです。手も足もない、必要ないからです。どこにでも行くから。この手足っていうのはこの引力の時で立つために必要なわけで、引力がなかったら浮かぶわけですね。宇宙船でわかるように。だから地球の引力があるからこの足が必要なわけです。そんな引力とは関係ない霊の世界ではイエス様が今そうであるように足なんか必要ないんです。無限の翼があると同じですね。どこへでも、遠からでもどこでも関係ない、ということです。それが、まあ、聖書的に言ったらそういうことですね。中には復活したら手も足もある、イエス様も復活した時の手も足ある、それただ3日ほんのわずかですね。現在のキリストはそんな手も足で必要ないわけですからね。はい、そういうことで、それと似てるわけです。新しい天と地、星が落ち太陽月もみんな暗くなるとか落ちるとか、どんなことか誰もわからないわけです。言えることはでも根本的なこと、私たち今の宇宙絶対的だと思っているものすらもこれは一種の影のようなものだ、本当の世界が現れる。私たちの今のこの人間の姿も一種の影のようなもので消えるわけですよね。なくなる、ね、新しい別のものに存在するようになるという、まあ、それが新しい天と地ということです。どうしてこういうことは、言葉、非常に限りのある言葉では表現ができないわけですから、そういうものが言葉をはるかに超えるものを信じるということは必要なんですね。ある集会で、北海道かの会の、私が若いの言葉で説明してくださいという人があって、言葉で適切に説明したら分かるはずなんですと男のある年配の人が言われたことありますけれども、そもそも霊とかですね、美というふうなもの、その身近な美しいということは言葉で説明できないはずですですよね。今日の昨日もだいたい台風が近づく時の空というのはですね、特別な風が吹く、ムラのある風も吹くから非常に美しい空の色と雲の形がたくさんできるわけです。普段の時は見られないように、台風が来る近づいている前頃、それから過ぎ去った後、そういうこの空、大空に展開しているキャンバスにですね、その美というものは説明なんかできないわけですね。その受ける感動なんて人それぞれです。そういうふうに毎日見るような光景でも言葉では説明できないわけです。一人一人がそれぞれ霊の心の目開いて感じ取るしかないわけですね。ですからこの聖書の無限の真理というものを言葉で説明できる、全部できる力があるはずがない。言葉っていうのも有限なわけです。ですね。愛と言ったってそれはどこまで愛かって限りがないわけですね。はるか遠くの人のことも近くの人のことも災害の人も隣人、こういう集会家族全部含むようなものが愛なわけです。そんな愛って途方な大きなものですね。私たちの想像やら考えやらはるかに超えてるわけです。まあ、そういうことを考えても分かる、言葉では限界がある。だからこういったこともですね、私たちが本当のエッセンス、根本的な展開がある、いかなることが あってもですね、壊れないような永遠的なものに変わるんだと、 この人間もまたこの宇宙そのものもそうだ、内村鑑三が宇宙の完成を祈ると言ってですね、その最後の時にそういう言葉を残して、死んでいったということもあります。それはこのことですね。再臨のキリストが来て新しい天と地、その時です。でもその時は誰も知らない。ここで、ちょっと意外と思われることは、天使たちの子、子っていうのはキリストのことです。キリストはみんな知ってるはずなのにどうしてだろうかと、初めて読んだ時に思ったものですね。でもこれはこの時はですね、自分のことを子と言ってるわけですが、人間の形を取ってきてるわけです。その時にある限界があるわけですですね。今の霊的なキリストは神と同じで霊だから、食べ物を飲む何もいらない、完全な食べ物をいつも持ってるわけだけど、人間として現れてきて歩んでる時には喉も乾くし、お腹もすく、疲れる、苦しい時には叫び上げる、そういうふうにですね、人間として現れてきた時にはある種の限界を持ってきている。当然ですね、人間のイエス様が跳ね返ってパッと飛んでいったのことはないわけです。パレスチナからですね、パッと遠いところ行くと飛んできました、どこにも書いてないです。これ歩いていくわけです。そういうふうにある種の限界があるように、この生きておられた時のイエス様はそういう意味の限界を持っておられたわけです。わずかな間ですけどね、3年間の伝道されたわけけれども、今はそういう限界は一切ないわけですが、この時はそういうことなんです。その時人間としての姿をとってきたキリストはいつ来るのかと尋ねられても知らないと、まあ御使いたち、神様のそばでおるような存在すらも知らないというぐらい、これは神秘なこと、奥の深いことなんだと、父なる神様だけがご存知だと。けども今はキリストは神様と同じ霊的存在だから、今のキリストはご存知なわけです。だからキリストと言った時にいつのキリストなのか、生まれる前からおれたわけです。それは名前がなかったから、ヨハネ福音書を書いた人は神様から受けて、これはロゴスという言葉で、まあ、とにかく表そうとですね。初めにロゴスがあった、ロゴスは神であり神と共にあった、そのロゴスによって全てのものがなったのだというですね。生まれる前からキリストはおられた。そして2000年ほど前に生まれて地上で33年間ほど生活をされた。それから殺されて、手も足も見えるような形で一応仮に復活したけれども、それから少し、もうこの少しの間ですね、その後は神と同じになって、神様、聖霊様、そしてキリストと言いますけれども、キリストというとその人間であったものとか前が生まれ、その今もみんな含むわけです。まあ、聖霊といったらキリストが死んだ後の姿現れ、これを聖霊と言ったりします。そういうことで聖霊は神様と本当に同じということです。で、今のキリストは神様と同じですね。はい、まあ、とにかくそういうようなことで、そこでここで繰り返し強調されているのは、人の子が来る時には突然だと、誰も予想できない、その時は分からない、キリストが生まれる時はですね、はるか昔の例えばイザヤ書にも予言されていたわけです。イエス様が生まれる700年ぐらい前からも、こういう特別なお方が生まれるということは予言されていたけど、この終わりの時が来ることは予言はされているけど、いつかわからないと言ってるんですね。だから私たちとしてはいつ来られるかわからないから、突然だからいつも目覚めていなさいと、そしてこの目覚めているっていうことは非常に大事な言葉になるので、これからあと繰り返し出てくるわけですね。25章のところもそうですね。10人の乙女たち、これも最後にこの目覚ましていなさい、目覚めていなさいと、あとでペテロたちに対しても眠っている目を覚ましていなさいと、 この最後のとこに繰り返し出てくる言葉が目を覚ましていなさいということだったわけですね。まあ、特にこの25章のこれまた後にやりますが、10人の女の方々、絶えず目覚めている、そうしなければさあキリストは来られたと言ってもですね、神様の御国へって入れないんだというぐらいですね。そこでこの言葉は人の名前にもなって、特にローマ法王、ローマ教皇の名前にもよく使われてきたわけですね。以前の賛美歌聖歌はグレゴリオ聖歌、グレゴリオ聖歌というのがあって、キリストを信じてない人でもどっかですね、不思議な安らいだ気持ちになるというふうなことから、だいぶ前に非常にこう一般の人々にもよく普及したことがあります、グレゴリオ聖歌。そのグレゴリオという言葉、これはグレーゴレオ、これが目を覚ましているということ。グレーゴレオ、これから来てるんですね。グレゴリオ何世って、グレゴリオがついたローマ教皇はたくさんおるわけです、何世何世と。そのぐらい非常に古い時代のローマ法の名前としてもたくさん使われた、グレゴレオですね。それからグレゴリオという名前が出てきたぐらいなんですね。こういうにキリスト関係の人の名前っていうのは聖書に関わりがある、聖書から取っておるということは本当によくあるんですね。これは非常に重要な内容を持ってるからです。このことに関してですね、目を覚ましていなさいとわざと言われているということは、こう言われなかったらみんな目を閉じている、眠っているということになるわけです。この社会、会社とか仕事、農業、みんなそれ一生懸命やってる人はいくらでもおるわけですね。真面目に一生懸命してる人も。けれども、神様の目から見たらですね、神様の生きた働きを全然わからないで、人間と自分の仕事のことばっかり見てたら、それは眠ってるんだと。そのようなことは一般社会では全く言われない。まあ、元気で一生懸命やってると。会社をですね、徳島県は特に女性が会社を起こしている女経営者ってとても全国的に多いということで言われますけども、それは毎日日夜ですね、そういうふうに身を働かして、そしてこうしたらこういうふうに、こうしたらこうする、絶えず考えている。この景気の状況、人の状況、この人辞めたら誰をするか、そういう辞めても、あるいはどうなっても地震災害起こっても大丈夫なように、そんなこといつもいつも考えてるはずですね。一生懸命目を覚ましてる。他の人が気づかない、わからないことも目を凝らしてる。けれども、イエス様、神様から見ると眠ってるんだと。だから普通にこれをですね、あなたも眠っていますねって言ったら非常に怒ると思う。あなた何言うのかって。そんなこと言うからキリスト教は嫌いだなんて言い出すあるかもしれないぐらいですね。それぐらい一般社会のこの常識とは非常に違うということですね。そしてまた他方ですね、文字通り仕事ができない、体の大きな障害や病気があってずっと寝たきりである方、そう一生懸命に会社を経営したりですね、社会の第一線で活動している人が見れば何にも仕事もしてない、寝たきりだ、全くそういうのは眠ってるような、いわゆるこの生ける屍なんて言葉。でもそういうような人もですね、この神様を見ると本当に目を覚ましている人たちを福音書の中でですね、当時は体の障害、立てないとか目が見えない、聞こえない、そういう人たちはですね、本当に、どこの世界でも捨てられていたわけです。 仕事ができない。ほとんど昔の仕事は農業ですね、あるいは漁業。そういう時に耳が聞こえないと言葉が全部わからないんですね。今は老学校教育あるから言葉も一つ一つですね、お母さんや先生方一つ一つ教え込むんです。リンゴにも机にしてもですね、風にしても花にしても。私はそういう世界あるとは知らなかったですね。全ての言葉を一つずつ覚えない限りは入っていかないんです。健聴者の場合には赤ちゃんの時から、やっぱすでにお腹におる時から言葉入って、言葉を言ったら脳波を調べ、赤ちゃんの脳波を調べて反応すると。そういうことでお腹におる時から良い音楽を聞かせたり良い言葉を聞かせると。そういう家族の中で大きな声を表して喧嘩をしたりするような声、赤ちゃんが聞かすと悪い影響が当たるということは、そういうことからも言われるわけですね。それぐらい言葉っていうのは健聴者の場合にはポサーッと見てるようでもいつも言葉が着々と脳の神経で言葉の神経発達しているわけですね。ですから言葉が全くわからない、字を書いてもわからないからもう全然役に立たないとして、牢の下は動物扱いのようにして大きな怒鳴られたり叩かれたり、そんな風なことをしてた。そして記録もない。牢の下は言葉も書けない、文章も書けなかった。牢教育は全くなかったからです。だいたい手話というのは牢教育が明治になってヨーロッパの影響を受けて作られて、そこで牢の人たちで集まって初めて生まれたわけです。もともと牢の人たちは一人一人家でおった、誰とも話もできなかったから手話なんか生まれなかったんです。牢学校ができて初めて集まって、そこでコミュニケーション自然に生まれたのがこの手話だったわけですね。そういうことで何のために言ってるかというと、聞こえない人は本当に言葉がわからない。そこ行けとか言っても明日コース全部わからないんです。明日雨が降るわからない、何時までやろうってそれもわからないということで、もう本当にもう目の前の人がこれやれやれと言ってもわからんか叩いてすると。そのような人たちのところもイエス様は行かれたわけですね。そして目が見えない人もですね、目が見えない人は道路で立ってそこまで連れて行ってもらう。人が歩いて声を聞いたらお金ください、物をくださいというしかなかった声を上げた。そういうところにも、でも不思議なことにそういうところでですね、イエス様と叫んだ。私たちは憐れんでくださいとこう叫ぶ。それはその盲人の人は不思議なほど目が開いていたということです。霊の目が。他の人たちはキリストがその盲人の目を開くよと全く思ってなし。パリサイや律法学者のような指導者たちでさえもキリストをだんだんと追い詰めていって捕らえて殺してしまおうと。それぐらいに学問があった人たちも宗教的指導者たちも霊の目は開いていなかったのに、みんなから見捨てられておったな、目が見えなかった人がイエス様、このお方はですね絶対に神と同じだと力持ってる、そんなのわかる。だから必死で叫んだ。弟子たちすらもでもやめなさいと、うるさいからやめろと言っても大声で言った。それは霊の目が開いていたということになるわけです。このお方は違うと。そういうことでですね、地位や社会的状態がどんなであっても、この霊の目が開くということはあるということです。寝たきりであってもあるとけども、どんなに頭が良くて数学や英語ができても勉強いっぱいして大学を卒業しても霊の目は全く閉じているということはいくらでもあるというわけですね。はい、まあ、そういうことで、この私たちに非常にこれは身近な誰でもの問題ということです。で、なら、この目を覚ましてるっていうことはどんな状態を言うのか。これはもうある意味では誰でもが大なり小程度の差はあっても大体感じてる。例えばさっき言った台風が来たら大皿を見ると雲の様子は真っ白の子が描いてる、その下の方では黒い雲がそう遠いてる、また形がさまざま入道雲のような形があり筋雲のような形がある。そういうものを見てですね、私たちも神様の見てがそれを絶えず変化させながら描いておる、作っておる。そういうふうに受け取ることができれば、それはそのことに関して目が開いているということです。 でも何にもそんな見ても感じないって言ったら、そういうふうな神様が直接に作った素晴らしいものを見ようとしない、そういう面、その点においては目が閉じられているということですね。他のホイキリストを信じる人だったら他のことでは目を開いているってもちろんあるわけです。自然に対する感覚ということも、これは人間が作ったんじゃないですね。特に植物にしても木にしても、特に大空星なんか、神様に対して目が開いておるっていうことは、神様が愛であり、今も支えているそういう自然に対して当然目が開くということです。ですので、でこれはですね、まだ信仰を持ってない人にも感じるように、誰もが分かるように神様大きく門戸を開いて、信仰がなくても美しいのは分かるようにしてあるわけです。でもそこから、ああ、これは唯一の愛と信じる神様が、生きる神様が、私たちも作ってくださった、心も作ってくださった神様が、特別な意味を持って愛を持って、そこに意味を込めて作ってあるんだ、そういうふうに受け取るために、非常にまだ距離があるわけですね。そういう目があると、例えば病気にあって苦しい目にあっても、あるいは家族が苦しい目にあっても、災害があっても、その奥に神様の何らかのご計画を見ようとするからですね。目が開いておれば、そういう目が閉じていたら、元気な時は綺麗な自然だ、綺麗な花だと言っても、ひとたびそういうことが降りかかってきたら、もう全然そういうことはなくて、もう苦しくて悲しくて、そういうことを起こした、その結果交通事故でもそうですけど、起こった人に激しい憎しみができたと、そういう深い悲しみに落ち込んだらですね、もう自然も美しさが見えなくなる、むしろこの自然を見ても悲しげに見えてくるということはあるわけですね。そういうことが、まあ、私、特に徳島のような自然環境がとっても良いところは、これは得がたいことですね。まあ、お料理の私も東京であれ大阪行くけども、本当にコンクリートのビルばっかりです。どれもこれを人間が作ったものですね。まあ、多くは儲けのために作っていったわけです。そういうことでですね、空気もとってもこう汚れているわけです。もうたくさんの無数の良くない、こう排気、車の排気物質ですね、さまざまな有毒な悪い、物質が混じっているわけですね。まあ、そういうことで、まあ、自然、それからさっき言ったように人間がどんなに弱くても健康であっても関係なく、本当に目が開いていたら、その人間の心の奥にあるのが見えてくると。だからオリンピックで金メダル持った、そんな人は何も褒めたたいたり、全くそういう気持ちも起こらなくなる。そういう金メダルとわーっと来て褒めたたいたりするっていうことは、それ全くそれができない人たち、病気の人は全然意識に関しないということになってくる。これはくっついてるわけですよね。表面的なこと、その背後にどれだけのたくさんのお金や権力がうごめいてるか、そういうことを知ったら、本当にあの金メダルってもう非常に見にくいような汚いものになってくるんですね。貧しい国はそのスポーツでですね、まあ一日中ですね、機械を使ってそのとこばっかりすること自体できない、非難している人、金メダルを争ってどこにそんな時間があるか、場所があるか。本当のスポーツはそんなんでなくて、そういう苦しい状態に置かれている人でも、ボール一つあればキャッチボールをしたり、ボールを蹴って、ボールを蹴ってですね、そういう遊んで楽しんで体も動かす、苦しいことをパッと発散させると、特に子供たちでもですね、そういうのが本来体を動かすスポーツの良い点であるけど、やはり一番だ、金メダル言い出すと、ただ醜いものが働くわけですね。ですからこういうふうに、人間を見る目も目が開いておると、地位とか社会的な立場に関係なく見る、目が閉じておると、そういうふうな表面だけしか見えないということになる。それからさらに目が開いておると、例えばあの韓国と日本の問題でも、なぜあれだけ70年も経ってあのように日本に対す反対の態度を取るんだろうかと、あの徴用工って何だろうかと、あれだけ韓国と日本がですね対立し合っていることを散々言いながら、 週刊誌とかニュースとかどのあれをちょっとこう見てもですね、戦時中の徴用工の実態ともほとんど触れないわけです。何を日本がしたのか、どんな苦しい汚い有害なところに、朝鮮半島に連れてきてたくさんの人を連れてきて働かせたのか、そのようなことほとんど NHK も言わないし、新聞すら書き返せないですね。だから本当に目が開いていったら、これは何かをですね、ある種のおもんばかりからこういう報道をするのを止めてるんだと、そのままではいけないと思って、本当の実態を知ろうというところにも行くはずですね。本当に目が開いておいて、そういういろんなところは過去の歴史にも目を開くよく言うわけです。まあ多くのネット上でも何でもですね、韓国は岸からんとか言いますか、ほな日本は70年以上前にどれほどの岸からん悪いことをしたのか、逆に日本がですよ、韓国や中国からああいうひどい目を受けてきて、日本語をやめろと、名前も中国に変えろと、そして中国人が来て支配をする、そういう目散々受けて、日本人が中国人のところに連れて行かれた、苦しいとこいっぱいさせられた、逆のことを考えてみたらですね、そういう悪いことをしながらですね、全然謝罪も本当の意味では全くしないと、はるか昔に1965年にした独裁政権とやったあれをもう済んだ済んだと言った、実は済んでないから、その後も小出しに少しずついろんなことを少しずつ少しずつだけどもしたりしてるわけです。終わったんだよね。それを今度の外務大臣もう終わったことは終わったとしきりに強調してるけど、実は終わってなかったんですね。実際に日本政府もしてきたわけです。まあ、それでもそういうふうに正式のこういう外相対談の外相やらそういうトップが話する場合でも、相手が通訳をしているのに外相が何無礼なとか言ってやめさせると、まああれを見て本当に驚いたけれども、そういうような態度だから一層ですね固くなってしまうわけですね。だからそういう社会的な問題もさらには必ず歴史があるわけです。そこまで身を開いて見るということをしないとわからないわけですね。それから未来も何が起こるか、例えば原子力発電、初めの頃は国民も意図的に科学者や政治の力で目を閉ざされてしまっていたわけです。絶対安全だ安全だ、大事故なんていうものは大空の隕石に当たるぐらいの確率まず絶対ないんだ、そう言わされて、科学者たちもそういう嘘を本気に信じてみんな目をつぶらされてきたわけです、金の力によって。だからこの目を開くっていうことはですね、まあ、自然を見る目が身近だから最初に言いましたけど、これは危険も何もないですね。だけどこうした社会的な問題になって目を開いて真実を見ていようとすれば、たちまち圧迫が襲ってくるわけです。イエス様も人たちもいつも聖霊を与えられてからは、人たちもですね、イエスは復活をしたと、十字架につけた人たちが罪を犯したのであって、イエス様は完全の方だと見に行ったら捕らえられたりして、ヤコブなんかはすぐに切り殺されたり、イエス様も目を開いていつも真実を見て行って行動したから、わずか3年間で捕らえられて、真実を言ったら、ルカの福音書では初めての教会ユダヤ人の街道での説教の後、崖から突き落とされとしたと書いてあるぐらいです。そういうふうに目を覚ましているぐらい簡単やと、神様といつも思ってたらいいんや、まあそれは確かにそうなんですけれども、時と状況においては目を覚まして本当の真実、神様の真理が見えると、だからその真理だと、例えば天皇は普通の人間と同じ、ただそれだけでたちまちこんなことを宣伝言ってたら、私たちも刑務所でこういう天皇不敬罪を言い出したら徹底的に殴り蹴られされるわけですですね。ここに聖書に書かれてあることっていうのは、のんびり読んで、ああ分かった分かったという問題は全くないんですね。本当に突き詰めていったら、そのように命が変わっている。福音を伝えるということでもですね、命がけ、文字通り。中国の歴史はあんまりほとんどのように知らない、こういうキリスト教伝道。 でもその途中伝道の過程においてたくさんの宣教師たちが、ハーバルイギリスやヨーロッパ来た人たちが家庭もみんな捨ててたくさん殺されてるわけですね。そういうふうに文字通り命がかかってる、国を伝えなさい、あそうか分かった気持ちになるのは簡単なんですね。でもそれを神様は強力な聖霊の霊の力を与えて、そして少数であってもどんな困難があっても見据えて真実を語り言うと、そういう人たちがおって、まあ、それを支える人たち、そこまで信仰が強くなってもそういう人なんとか支えようとする、実際に家やら食べ物やらお金献金とか渡して、そうしてこの福音も今までずっと伝わってきたわけですね。みんなこれは目をしっかりと見て霊の身を開いた人たちによってまた支えられ伝えられてきたわけです、そういうふうにこの問題は非常に身近なところからそういう大きな問題、みんなこう関わっている問題なんですね。毎日のこういった聖書でも賛美歌でもですね、主の祈りでもそうです。心の目を閉じてですね、主の祈り、天にまつわれるうちに願わけ、皆あがめさせて御国を来たり、そういうふうに念仏のように言ったって、全然祈り、こう祈りなさいっていうか、唱えると全然別ですね。唱えるんだったら祈ってなくても言えるわけで、覚えたら子供でも。そうではなくて、一つ一つをですね、意味を何だろうかと、あるいは分かった上で、それをこの意味を見つめながら祈ると。だから一つでもいい、主の祈りを全部祈らなくたって構わんことですね。家で祈る場合、みんなが聖とされますように、みんながこの聖書でいう神様を全く別格だと、どんなことが起こっても汚されない、どんなことが起こっても変化もしない、永遠に清い真実なお方、全く別格のもの。人間っていうのはどんな人でもですね、よく褒められ、褒めるのはその人の欠点を知らないからと、ずっと昔読んだことがありますけれども、あれは、プラトンだったかなんかにも書いてあったと思います。あ、本当にその通りだと思ったことで未だに覚えてます。半世紀前でも、人間ってみんな弱点があり、弱さがある、欠点があるわけですね。それを神様は用いてくださるんだけども、そういうの裏表を全部知ったらですね、ほな人間を褒めたりしないわけです。やたら褒めるのはその人の弱点や欠点を知らないからだと。だから私たち聖書で一貫してるんですね。人間の本当の弱さ、欠点、罪を知り抜いてるから、聖書だけはいかなる人間賛美もしない、許さないということになってるんですね。ですからうっかり人間を褒めようといったら、それうっかり目がこもってくると、外側のことですね。さっきとオリンピックからあるホームランいくら打ったとか、こんだけの業績したとか、会社を建てたと、どうのこの、どれだけ儲かったとか、そういうことで、しっかりと私たちもクリスチャンも目を閉じると、そういうことが起こるというわけですね。はい。それで、その他にも、いろんなこと、音楽を聴いても、これはいわゆるクラシック、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンとかですね。それはみんな大以外の人が身を開いた人たちが深く受け止めることができるということで、全世界にありとある民族を超えて広がってきたわけです。目を、心の目が開けるとそういうことがよくわかると。それはそういう人たちは、特にバッハは神様賛美のためということに集中して作ったからですね。だから神様に関わって深い目が開いている人はバッハっていうのをおのずから好むようにもなるんですね。でそこから神様の深くつながっていたから、自然とベートーベンやモーツァルト、ハイドンが次々とその影響を受けてできていったわけです。でバッハというのは、ドイツ語では、バッハという意味は小川、小さな川という意味ですね。バッハと全く同じ言葉なんですけども、ヨハン・セバスチアン・バッハ、ヨハンはヨハネに彼来て、セバストスというのは聖書で信心深いとかいうに訳にしかできてないけど、これはギリシャ哲学ではセバストス、セバスチアンというのは非常に最も人間として宗教的に優れたあり方を言うんですね。セバストス、だから経験というか何と訳してもちょっと足りないんです。ヨハン・セバスチアン・バッハということですけども、そこでこの目を覚ましていなさいということも、このバッハの音楽の中で非常に有名なものがあります。 でこれはだいたいこの10人の乙女ですね、10人の乙女に関して作られた音楽でもあるんですけども、こういう機会にですね、私自身はこのこうしたいわゆるキリスト教に直結した音楽ですね、大概クラシックというのはクラシック古いということよりも本質は神様と深く結びついた音楽ということの本来の意味をよく取ってるぐらいですね。その一部をもうこれは残念ながら聞こえない人にはこういうことができないわけですね。だから目に見えるその代わり自然に敏感になってほしいということなんですね。だから逆に目が見えない方々は美しい自然も全く入らないけど音楽には敏感だということになる。ヘレン・ケラーのような人は両方できないから指文字で一生懸命サリバンさんが押して指文字だけですね、ヘレン・ケラー。そうして非常に想像力が神様の力でできて非常にこう詩的な人にもなったわけです。ですね、ちょっとスピーカーコードありますか、マイクでいいか。この曲はいろんなところだから全世界で用いられている音楽です。目覚めよ私たちを呼ぶ声がする、バッハテッアウフルーフトウンスティシュリメ、バッハテッアウフ目覚めよ、ルーフト呼ぶウンス私たちに呼ぶ声がするという題ですね。まあ日本語訳では目覚めよと呼ぶ声が聞こえる、目覚めよと呼ぶ声が聞こえる。こういう音楽をあまり聞き慣れてない方もおられると思いますけども、こういう音楽にもですね、クリスチャンだったら目が霊の目が開けるようになる方がより好ましいと思いますですね。これは日本だけでなく全世界にこのずっと響いてきたものです。この目覚めをさっき言ったドイツ語の本文はバッハよりもずっともっと前の人ですね、1599年もっと前の人が作った賛美の歌詞なんです。 で、それをバッハが受け入れてこの曲をつけたわけですね。これストーリー、良い歌詞言葉だから。それでこういうさまざまな音楽が波を成すようにいろんな表現を、これいろんなところから目覚めよう、目覚めようと、その声ですね、神様からの呼びかけの声、さまざまな音楽やメロディーやこの和音、さまざまな高い音低い音を調和する音ですね、そういうさまざまな表現によって目覚めよう、目覚めようと、神様の声は無限のこうバラエティがあるわけです。そういうことをこの音楽で表現している。この音楽を聴きながら、例えば雲の音、空の音、川の音、そういったことのことによって、みんないろんな意味で目覚めよう、目覚めようと言って、そうしたことの一つの表現であるわけですね。で、これもちろん非常に教会、礼拝の中で使われる音楽だったわけですので、神様を見上げて、神の声に目覚めようと聞きつつ、味わう、これ歌になっているわけですね。で、このコメントがいろいろ書いてあります。命を終える最後の時にこそこの曲を聴いていたい。別の人は、私の知っているパイプオルガンの有名な曲の中でも一番好きな曲です。あるいはこのパイプオルガンってどこか神聖な感じがするし落ち着く。また別の人は、あるキリスト教の大学の学生です。入学式では今の曲がこの入学式の最初に東京芸術劇場の立派なオルガン、パイプオルガンによって演奏されました。厳かな雰囲気の中、良い入学式となりましたと書いてある人もおります。この曲は有名だからいつどこ行っても聴けるはずです。バッハのこういったパイプオルガン曲はアーメンな曲が多い。要するに本当に真実だと思う曲が多い。本当に綺麗です。まあ、こういうクラシックっていうのは聴いてたら眠たくなるっていう人もおるかもしれませんが、ぜひ眠たくならないように、欲しいと。ある方はですね、しびれますとか、私しびれますという表現で一度も使ったことないけども、そういう人もおります。それから、あとですね、ある人はクラシック音楽には縁がなかった、関心もなかったけれども、ある人の小説がきっかけでこれが出てきたから聞いてみたところ、心を打たれました。別の人は、これは癒しの曲だな、また聴こう。まあ、音楽って本当に人によって違うんです。癒しの曲だなと思う人があれば、いやもうちょっともうという人もいるけども、私に初めてこうしたですね、キリスト教音楽ですね、クラシックって大体キリスト教は元にあるわけですけども、きっかけを与えてくれたのは附属中学校の音楽の先生だったわけです。今でも私はその先生に感謝をしています。地元の中学だったら全然クラシックの聞かせてもらえなかった。小学校時代にただの一度も聞かせてもらえなかったですね。でそれから今日至るまでずっとこのキリスト教音楽、またキリスト信仰を持つ前から関心が目を覚まされたわけです。ある人、この曲をの曲名が忘れて何だったかな、何だかなと思っていろいろ検索して、この曲が見つかった、これだったと、気持ちが落ち着きますねとかいう人がいます。それからまあこういういろいろ感想、まあ大体これはクラシックが好きな人がですね、大体インターネットの自由に書いておった本当に、社会的な問題やいうものは、政治的な問題は実に汚らしいようなことも平気で書くけども、こういうところはですね、そんな人は誰もいないぐらいですね。さすがにそういう人たちはこの後寄ってこないということのようです。私の知っている全クラシックの中で2番目ぐらいに好きな名曲ですと言ってる人もいます。 クラシックってものすごくたくさんあるけど、そんなにこのですね曲を聴くと心が清められ高められる、そして神様がですね呼びかけてくると、目を覚ましなさいと。そしていろんなことがこういうことを聞いておると、本当に目がされて見えなかったも見えてくると、そういう働きもするわけですね。まあ、これ対照的なのがものすごいそうね、ガンガンガンガン殴り立て踊ったり飛んだりする。残念ながらそういう音楽で魂の目が開かれることはない。鬱憤ですね、鬱憤が発散するということはあると思います。なんかバーッと、でもこれ発散された後がまた虚しくなる。だからこういう音楽は後がじわじわと残るんですね、良いものが。ということでこういうふうな説明っていうものをいくら切ったってよりも、これ実物を聞くと、このインターネットで自由にこんなこと、以前だったらレコード、高価なレコードを買わなかった、聞こえなかったわけですが、今までは無料で聞けるということです。これで検索したらですね、それがこのことです。で、なんかタイトル日本語、この今のバックのは目覚めよ、目覚めよと呼ぶ声がする、バッハですね。作詞した人は作って200年ほど前の人ですが、はい。今のしたデータももう20万回以上ですね、視聴されておるようです。はい。で、そうしたことにいろいろつながっているので、身近なところ、人間関係から人を見る目、自然を見る目、過去を見る目、未来を見る目、そういうさまざまなことにおいて私たちはたくさん目が閉じられているわけですよね。聖書の言葉であっても、もうずっと前にある人が、もうびっくりしたから、私聖書の言葉だだある人が手紙で書いてくれて、私みんな知ってる、もう覚えてる、で卒業したからびっくりしたことある有名なことが書いて送ったけど、知ってることは知ってるとはね、求めをさらばって、その深い意味がわからないから、いやもう知ってる、もう結構ですっていうことを言ったり、これは私では別の人がある人に送ったけど、その人から私にある話だったら、もう聖書もいろいろみんな知ってるからとか言うからね、そういうふうにクリスチャンであっても目が閉じられると、この深遠な聖書の言葉がもう分かった分かった卒業してますっていうぐらいに目が閉じられていくということですから、一つ一つの言葉も読み過ごさないでいくと。そして思いがけないことにイエス様は来る。私たちも油断して心で悪いことを思ったり考えてしてたりと、突然神様から罰せられるということはあると思います。で考えたら、これはこういうことの罪を目覚めさせるためだということに気づかされるということですね。そういう意味ではもう突然来る、逆に普通に歩いている時でも突然パッとひらめると、あそうだ、これこういう意味があったんだとかですね、身近な人間関係でも自然でも歴史でも、まあ主がパッと来られたら、それまで分からなかった、意味が大切と思ってなかったことも突然大切な意味がパッと目が開くということもあるわけです。はい、それではまあ今日はちょっとこういったバッハのことも紹介しましたので、長くなりましたがここまでです。